皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信しようという番組です。まずアメリカン大統領選挙の結果ですけれども、本当にちょうど1週間前、水曜日ですね、先週の、僕はずっとライブでウォッチしてて、テキサスとかフロリダ州を制覇した、トランプ大統領が、今回の選挙に、勝つと思ったんですけれども、一晩寝て、次の日朝起きてみると、バイデン、前副大統領がですね、すごい勢いまして、結局、現時点でほぼ、バイデン、政権が誕生するということで、僕はブルックリンズ研究所というアメリカの研究所、民主党デモクラット系統のシンクタンクですから、そこにいましたんで非常に喜んでおります。さて、バイデン、政権がですね、一番打ち出すのは、コロナに対する対策とか、あるいは、国際的な協調主義ですね、国際協調主義ということとか、パリ協定に戻って、地球環境問題、に、いわゆるトランプ大統領と全く反対の地球環境問題を考慮するということとか、人種問題とか、さまざまなことがあるんですけども、とりわけですね、アジア太平洋地域における多国間協力ということで、バイデン政権になれば大きく進展すると思うんですけれども、今日のテーマはですね、北東アジア経済フォーラムっていうフォーラムがですね、1990年、だと思うんですけれども、それから毎年いろんな国々、北東アジアの国々で、経済フォーラムを開催、してきた、国際 NGO、ノースイーストアジアエコノミックフォーラムというんですけれども、それがですね、1990年、平壌だったかな、北朝鮮の行ったりして、で実は、1990年前半、私はウィーンで、国連工業開発機関ユニドというんですけれども、そこの北朝鮮担当官でありまして、その時、韓国と北朝鮮が国連に同時加盟するということで、この紛争地域である北東アジアも大きく進展するという動いた、時期であります。その後ですね、実はいろんなことがあって、私は国連から、1994年の4月にですね、新潟に、新しくできた、エリナという韓日本海経済研究所というところに研究主任として、赴任したんですね。でその時にですね、ここからが今日の本題、北東アジア経済フォーラムっていう会議はですね、新潟で、1995年の2月に開催されるということで、私はウィーンから、新潟に入った時、もうその北東アジア経済フォーラム、この国際 NGO の仕事も自分の 100% ですね、そこで費やした時期があります。その時ですね、私は人生の出会いで、ベスト5に入る、自分にとって大きな出来事はですね、その北東アジア経済フォーラムをいわゆる創造して作って、ずっと推進されている方がですね、京都生まれの、張理財先生というドクター李杰張という方なんですけどね。でちょうど1936年生まれだと思うんですけど、僕よりちょうど21歳、上の方なんですけれども、そのドクター李杰張、張理財先生と僕が新潟の研究所にいる時お会いしまして、本当に感動しました。僕は協調的安全保障という言葉は好きで、軍事を使わずに経済協力とか、それで、この地域の安定を安定させていくと、政府が、北朝鮮、中国、ロシア、アメリカ、モンゴル、韓国で言ったかな、日本、6カ国か7カ国の国でですね、毎年順番に、国際 NGO の会議をしようという会議で、たまたま、順番がですね、第5回北東アジア経済フォーラムというのが、新潟で、 開催されまして、私はもうその第5回新潟の北東アジア経済フォーラムのために全力投球したんですけども、その時ですね、張理財先生とハワイの東西センター、これはですねケネディ大統領もが作ったアメリカの国の唯一のシンクタンクと言われているアジア太平洋の平和を構築するシンクタンクのですね、東西センター、イースウェイセンターというんですけども、そこの副総裁、まあ、いわゆる副センター長ですね、されたのは張理財先生で、その先生が、まあ、ハワイの東西センタープラス、国際 NGO として北東アジア経済フォーラムを開催されて、で私は国連で、北朝鮮問題とかやってきたんで、その新潟行った時、これぞ、国連でもできない、政府でもできない、しかし地方政府とかですね、新潟とか、そういうところがですね、国に頼らず NGO ノンガバメントルオーガニゼーションとしてやっていこうということでですね、これこそ韓国北朝鮮が国連に同時加盟したときですね、平和構築ができるということで、もう僕は必死で、北東アジア経済フォーラム、それはですね、中国には、豊かな労働力があると、まあ12億、13億の労働力があると、ね、そして中国には、まあ、資金もそこそこできてきたと、で韓国、日本には技術力とお金があると、で極東ロシアには天然資源があって、モンゴルにも天然資源があると、そしてアメリカが、特に東西センターが多国間協力、今バイデン、政権が進められる多国間協力をハワイの東西センターが進めているということで、それらを組み合わせることによって、相互補完的に組み合わせることによって、この地域と平和のために貢献できるという、その北東アジア経済フォーラムですね、それは新潟で開催されて、そして僕はその新潟、張理財先生の縁で、新潟の研究所にいたんですけれども、次のフォーラムは、第6回のフォーラムですけれども、それはホノルルで行うということで、私はハワイの東西センターに呼んでいただきまして、新潟から、ホノルルの東西センターに勤務して、しながら、研究員として勤務しながら、第6回の北東アジア経済フォーラムを行って、で次はですね、これもすごい大きな縁で、このフォーラムを今度はモンゴルでやるということで、私は、ハワイの東西センターから次、鳥取県の鳥取総研という、研究所ですね、県の、これも県の研究所なんですけども、もうそこに、張先生の命令というか指示で行かせていただいて、それで、当時の鳥取県知事、西尾知事とかと一緒にですね、ウランバートルで第7回北東アジア経済フォーラムという、まあ、それはですねゲルで、泊まりながらですね、世界からその北東アジア関係者がですね集まって、そこで、モンゴル自由な草原の中でですね、その北東アジア経済、北東アジアの平和構想を練って、で第8回、北東アジア経済フォーラムというのは忘れもしない1998年、8月何日だったかな、鳥取県の米子で2000人規模の、会議をですね、まあ、これは最大級の NGO の北東アジアの会議だと私は思います。その全部張先生の元で、私もそこで、まあ、自分が持っている全てですね、書きさせていただいて、そこで、スカラピーノ先生という、尾形貞子先生というね、UNHCR のトップ、JICA やられた、もう他界されましたけども、その、尾形貞子先生の先生である、UCLA、バークレーの、スカラピーノ先生とかが基調講演に来られて、もう世界中からトップクラスの、方が集まって2000人で行ったのが、第8回北東アジア経済フォーラムです。で次が第9回が天津で行われて、で、アラスカだったかな、天津だったかな、次アラスカまで行って、私は第5回第6回第7回第8回第9回第10回ぐらいまでですね、この北東アジア経済フォーラムに没頭させていただいたんですけれども、本当に私にとってこの張理財先生、ドクター李J 張北東アジア経済フォーラムというのは、この北東アジアの平和構築のための本当に素晴らしい実現というか、この地域はもっと早く平和到来すると思ったんですけども、未だに 朝鮮半島の38度線で分断されているという状況で、北朝鮮も核開発をやめず、ミサイルを飛ばしたりしているという状況です。実は今日はこれほど熱く、北東アジア経済フォーラムのことを語っている理由はですね、実はその北東アジア経済フォーラムの発案者、そして創設者、そして今現在まで第30回北東アジア経済フォーラムになると思うんですけども、それをずっとやってこられた先生が、今年の10月31日ハワイでですね、他界されたということを聞きまして、葬儀もですね、あさって日本時間、木曜日なんですけども、11月12日でいいんでしょうか、それを数日前に聞きまして、私はこのラジオカフェシンクタンクジャーナルですね、張先生へのお礼を述べたいと思って今日は熱く語ってるんですけれども、本当に張先生にはお世話になりました。何よりも京都出身で、そして、シカゴ大学で人工学の博士号を取られて、ケンブリッジ大学とかですね、京都大学でも教えられたり、もう本当にすごい先生です。何よりも、自分でですね、組織に頼らず自分の意思で、国際 NGO を作られた、北東アジアに多国間の協力システムを作られた、そして、アメリカで、トランプ大統領の一国主義、アメリカファーストからちょうど、バイデン政権が、始まるとすると多国間の協力のフレームワーク、マルチラテラズムが本格的に始まります。これはやはり張先生が、国際 NGO としてこの世界で一番問題のあるこの地域のために、貢献されたことがですね、今、から生きてく、るとというふうに私は信じたいと思っておりまして、できれば今日は張先生のメモリーの思いとしてですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナルはですね、先生へのお礼ということで、話をさせていただいて、るんですけども、本当に、30年前ですね、1990年の時点で先見の明があるというか、非常に厳しい状況の中で、この北東アジアにですね、多国間協力、それも北朝鮮も、すみません、北朝鮮も韓国も、中国も、そして入れてやるという、だから張先生がやられた発案というのは現在の中国の一帯一路構想もそうですし、東アジアのアジア投資開発銀行にもつながっているように私は思います。なぜ政府が、国と国とが争っている時、何もできない時にですね、国際 NGO を通じてやるということは本当に素晴らしいことで、バイデン政権になればですね、それも多分評価されるだろうというふうに感じます。ノーベル平和賞の候補にも多分というか、私聞いたんですけども、上がってる張先生、本当にこの北東アジアの平和安定のために貢献してくださいまして、何より、私が新潟に行った時、ハワイの東西センターに引っ張っていただいたり、鳥取に読んでいただいたことを本当に感謝しております。京都出身の張先生へのドクター GD 長のメッセージということで、今日のシンクタンクジャーナルは、北東アジア経済フォーラムについて語らせていただきました。どうもありがとうございました。